刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお届けします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門、
はい、
今日は文房具の今に関する内容です。
お、
入門先月17日掲載の世界を塗り替える日の丸文具、ガラパゴス化が功を奏すについてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、日本の文房具が熱いっていうお話なんですかね。
そうなんです、まあ、新入生をはじめ新年度は新しい文房具を揃えるにもいいタイミングですけれども、
はい、
少子化とかオフィスのペーパーレス化が進んで、文具業界を取り巻く環境は厳しくなっているように見えます。
はい、
そんな中で生き残りのヒントを探して文具メーカーは今しのぎを削っているんです。
そうなんですね。確かにこの日本の文具ってファンがいるほどユニークな商品が多いですもんね。
そうですよね、まあ、例えば図表や表が、図形や表が書きやすいように罫線にドット点々がついたノートとか、はい、芯が尖り続けるシャープペンシル、
使ってます、
ありますよね。あと角が多くて細かい部分を消しやすい消しゴムとか、各社ユニークな新商品を次々に発売していまして、
はい、
安いボールペンが1ダース単位で販売されることが多い海外とは対照的なんです。
はい、
また文具に関心の高いユーザーも多くいます。SNS にはカラフルな筆記具で書いた日記とか手帳の写真が投稿されています。
はい、
文具ファンの女性は文具女子とも呼ばれますけれども、
はい、
去年の12月東京で開かれた展示会文具女子博には およそ3万8000人もの文具ファンが来場しました。
すごいです ね、
これ100社以上のブースが並んで、ファンが限定商品を目当てに行列を作ったそうです。
まあ、そう話を聞くと、日本の文具業界も盛り上がっている印象があるんですけれども、
はい、
生き残りをかけた苦境に陥っているっていうことなんですね。
そのようなんです。日本で相次いで登場する高機能高単価の文具は、それぞれのメーカーの懸命な生き残り策でもあるんです。
はい、
日本鉛筆工業協同組合の統計によりますと、一昨年に日本国内で生産された鉛筆は2億764万本
と、
数だけ聞くとすごそうなんですが、
そうですね、
これね、30年前の3分の1以下に落ち込んでるんです。
そうなんですか。
鉛筆のヘビーユーザー、つまり小学生の数が4割近く減ったことが大きいほか、
なるほど、
企業とか役所で進むペーパーレス化の影響もあるようなんです。
確かに紙を減らす、節約する動きっていうのは進んでますよね。
はい、そんな日本国内の厳しい環境の中で、海外に活路を見出す文具メーカーも増えています。
はい、
先駆的な存在の一つがペンテルです。実は1960年代アメリカの見本市で配布した試供品のサインペンが、たまたま当時のジョンソン大統領の手に渡って、書き味や裏写りしない特徴が気に入ったんでしょうね。
はい、
ジョンソン大統領に愛用されたことが世界的ヒットのきっかけになったというエピソードもあるんですけれど、無重力でも書けるということで、
はい、
その後アメリカ航空宇宙局 NASA にも採用されました。
すごい。
だからペンテルは現在売上高の6割を海外が占めてるそうです。
6割なんですね、海外が。面白いエピソードですけれども、日本の文房具が海外で認められるっていうのは嬉しいですね。
そうですよね。で、海外に活路を見出すといえば、少し前に話題になった文具大手のコクヨが、筆記具大手のペンテルに対して仕掛けた敵対的な買収劇がありました。
はい、
結果的にコクヨの株式取得は過半数に至らず、ペンテルを子会社にはできませんでした。
はい、
コクヨは国内市場の比重が高いので、ペンテルを取り込むことで海外市場での筆記具の展開を強化する狙いがあったとも見られているんです。
生き残りのために海外に打って出たい気持ちがあるようですね。
そのようなんですね。そんな海外で認められた近年の文具で言いますと、
はい、
パイロットコーポレーションのボールペン、フリクションボールが挙げられます。
使ってますよ。
書いた字をペンの後ろのラバーで擦ると消せるものですけれど、はい、これ温度によって色が変わる特殊なインクを使っていて、実にこれ30年に及ぶ研究の成果だそうです。
そう なんですね。これどうして海外でヒットしたんですか？
気になるでしょう、はい、それがヨーロッパでは生徒が授業で万年筆とかボールペンを用いるのが一般的でして、
はい、
かつては筆記用、消す用、上書き用の3種類のペンがヨーロッパでは必要だったそうです。
へー。
ところがフリクションボールがヨーロッパで先行発売されると、
はい、
これまで3種類必要だったペンが、まあ、消せますから1本で済むことになって、
うん、そうですね、
はい、爆発的ヒットとなってヨーロッパの授業風景を変えたとまで言われたそうです。
すごい勢いです ね、
ね、まあ、勢いよく売れた商品といえばですね、
はい、
三菱鉛筆のジェットストリーム。こちら油性インクを使いながらも滑らかな書き味を実現して、まあ、自覚の多い漢字も書きやすいので、
はい、
東アジアを中心に世界で年間1億本以上売り上げるお化け商品に成長しました。まあ、こうした独創的な高い付加価値を持つ商品はそれぞれのメーカーが縮小している国内市場で揉まれに揉まれて、で技術とアイデアを競い合ったからこそ生み出されたとも言えそうなんです。
厳しい環境で鍛え上げられた文具なんですね。
そうなんです、鍛え上げられたわけですね。はい、携帯電話や家電は国内市場に合わせて高機能を追求するあまり世界標準の形から外れて、ガラパゴス化、日本独自のものになってしまって結果的に国際競争に敗れてしまったという苦い経験があるんですけど、
はい、
文房具の方はガラパゴス化が功を奏した珍しい業界とも言えそうです。
そうなんですね、うん、その業界によってもどう生き残るかっていう戦略は本当に様々ってことなんですね。
そうなんです。でも文房具はこれがうまくね働いてピンチをチャンスに変えたとも言えそうですね。
面白いですね。
なおこのラジオ版入門ニュースの門の放送内容を今後 FM 群馬のホームページニュース版のページでも聞くことができるようになります、
はい、
そちらもぜひチェックしてみてください。
お願いします。ラジオ版入門ニュースの門でした。